続いて日本共産党綱領改定についての討論の結合を中央委員会を代表して不破哲三議長が行います。
綱領改定についての討論の結合を述べます。最初にお配りしてある日本共産党綱領の修正案について説明いたします。修正箇所は棒線でつけてありますのでお分かりと思いますが、付け加えた軸文章はゴシックにしてあります。それから削除した軸文章は仮括弧で入れてあります。だからゴシックの文章の下に仮括弧の軸がある場合には仮括弧で削ったものの代わりにゴシックの語句を置き換えるというふうに読んでいただきたいと思います。それで修正点は第1章で5箇所、第2章で23箇所、第3章で12箇所、第4章で19箇所、第5章で3箇所、合計62箇所に上りました。ご覧になればお分かりのように、大部分は文章の流れ、それから文章的な整合性、そしてまた表現をより適切にする、そういう内容の修正が多いと思います。第1章についてだけ、例えば例を説明しますと、まず第1段の中頃に、現状という軸を状況に変えました。これは過去の状況について、現状という言葉を使うのはおかしいという指摘に答えたものであります。それから、第1段の右の方にある、労働社会中の生活を根本的に改善しというのを、生活の根本的な改善と改めたのは、文章全体が、次に続くものが名詞で止まっているのが、動詞と名詞の混同になっているのを直したものであります。それから4段目の初め、日本の全土にわたる空爆というのは、空襲の方がよりポピュラーな表現であるという指摘を受けました。それから、広島、長崎の原爆の犠牲者の数も、二十数万人というのは、その年の犠牲者の末までの数だと明記せよという意見がありまして、これも取り入れます。それから、その段の最後の、日本の進むべき、国民が進むべき活路とあったのを、この問題は、日本の進路全体に関わる問題だから、活路よりも道の表現の方がふさわしいという意見を入れました。まあ、こういう文章の流れ、適切さ、整合性、そういうものを正したのがかなりの部分になっています。それで以下、内容的な解説を要すると思われる部分についてのみ、解説します。第2章の5段目から6段目にかけて、6段目から7段目ですね。6段目です。6段目の初めの部分です。労働者の状態についての叙述があります。そこに、この過労死の問題とか、あるいはパートタイマーなど、からフリー、派遣労働者など、差別的な不安定雇用の問題とか、それは提案を入れて書き加えました。それからその文章の最後にある雇用保障の問題でしたが、原案は雇用を保障する開国制の立法も存在しないというものでした。これは七中層でこの案を決定した時点では正しかったんです。その4日後に参議院で労働基準法の一部改定が成立しまして、極めて不十分なものではありますが、その不当な解雇について、無効とできる条項が書き加えられました。それで我々はもちろんこの不十分さをその時にすぐ指摘をしましたが、全くないという事実は現状に合わなくなったので、こういうように改めたわけであります。それから裏のページを返してください。 2ページ目の第1弾です。アメリカが自分の一国主義を世界の保安官として正当化しようとしているという原文がありました。この保安官というのは大変評判が悪くて、まあ、西部劇にしか出てこないではないか。それからまた保安官も勝手になるんじゃなくて、これは選挙で選ばれるんだと、いろいろ指摘がありました。それで誠にもっともな指摘でありますので、警察官という言葉に変えたわけであります。それから第4章の部分です。4段目です。7節目に教育についての改革要求を加えました。それで教育の問題は原案ではその 前段3段目の最後にある一連の諸制度の改革のところに教育制度を入れて、憲法の主権在民と平和の精神に立って改革を進めるという項目に入っていたんですが、ことの重大性から独立項目にせよという非常に多くの意見がありましたので、7項を新たに加えまして、憲法では、教育では憲法の平和と民主主義の理念を生かした教育制度、行政の改革を行い、各段階での教育諸条件の向上と教育内容の充実に努めるという要求を、改革要求を加えることにいたしました。次は同じ段4段目の後半にある天皇条項に関わる問題であります。2つ目の下りで、原案は党は一人の個人あるいは一つの家族が国民統合の象徴となるという表現を取っていました。これはこの天皇という制度が世襲の制度で、決められた特定の家族から選ばれると、まあ、いうことを指してのことですが、憲法上は別にこの家族が象徴として規定されているわけではありません。これもそういう批判を受ければ確かに適切ではありませんので、党は一人の個人が世襲で国民統合の象徴となるという表現に改めました。それからその数行先に天皇の上皇の今後の問題について、しかしこれは憲法上の制度でありという文章がありました。討論の中で兵庫の松田大議員から、このこれが極めて不文明であると、党がこの天皇の制度を廃止するという党の意思が的確に表明されない、誤解されずに誤解を受ける恐れがあるという指摘がありました。それでそのことを入れて、これを天皇の制度ということに改めたわけであります。それで私どもは天皇制という言葉は略称として使ってはおりますけれども、憲法にそういう天皇制という形で規定されているわけではありませんので、綱領の文章としては天皇の制度という厳密な使い方をすることにしました。それで代名詞を抜きますと、最初の文章と2番目の文章とのつなぎは必要ありませんので、しかしという文言も削ったわけであります。それから5段目、その下の段です。真ん中辺のあたりに子どもの子育てと成長のための援助の施設の問題と少子化傾向の克服の問題を原案では一つの文章に表現していました。しかしこの問題は目的と手段という関係ではありませんので、それぞれが独立した課題として重要であります。その点でそれを独立した課題として分けて、そして問題の性格から言って少子化傾向の克服の問題を後段に回し、そしてこれが個人個人の問題ではなしに日本社会として取り組むべき問題だということを明示するというように改めました。それから次の問題は、その5段目の最後から6段目にかかるところの文章であります。実は七中層でこの原案を決定したときに討論の中で宗教者の問題の提起がありました。それで宗教者を統一戦線の構成勢力として規定すべきだという意見がありました。でそれについて七中層の席で私は 宗教者っていうのは階級階層とは違って、こう宗教者全体が、こう一つの勢力として統一戦線に参加するような性格の問題ではないということでお答えしたんですけれども、この討論はなかなか全国的反響を呼びまして、それでその宗教者の問題は重要だと、全国の党組織が宗教者と対話共同に力を入れ、大いに前進させていることの反映として非常に多くの意見がありました。それでこの問題にふさわしい形でその精神を入れるのには、この点での統一戦線の精神を明記することが一番適切だと考えたわけであります。それでもともと現行の綱領にはこういう文章がありました。当面の差し迫った任務に基づく民主勢力と広範な人民の共同団結を、世界観や歴史観の相違などを理由として拒んだり妨げたりすることは、祖国と人民の解放の根本的な利益を損なうものである。つまり、そういう世界観の違いをもって統一戦線を邪魔にするなという、いわばこの注意書きの条項として述べられていました。その文章をこういうすべきだという積極条項に変えて、そこに世界観、歴史観とともに宗教的な信条の違いを超えてということを明記することによって、皆さんが望まれている宗教者との共同のこの精神が生かされるのではないかと、そう思ってここに当面の差し迫った任務に基づく共同と団結は世界観や歴史観、宗教的信条の違いを超えて推進されていかならないという統一戦線の精神を挿入することにしたわけであります。それから次の問題はその下の段の最後の部分です。この民主連合政府を樹立して、その政府がいわば国家の機構も握り、本当に真の国民的な権力として行動するに至る過程の問題です。で、現行の文章のままだと、これが議会だけで進む仕事であるかのような誤解を招きかねないという指摘がありました。そこでここにありますように、この戦いは民主勢力の統一と国民的な戦いを基礎に行われるという文章を明記することによって、全体のその過程の性格を明らかにする、こういう改定を行いました。以上が62項目の修正点の中で、内容の解説が必要だと思われる諸点でありますが、こういう修正を行うことによって、綱領案が前頭の英知でより充実さ、また表現のより正確で適切なものとなったことを大いに喜びたいと思うものであります。それから大会の過程で文書でいくつかの質問がありました。一つは京都の山里大議員からの質問であります。この改定綱領が採択されたら61年綱領はどういう扱いになるのかという質問であります。これは従来も73年、76年、85年、94年に綱領の改定やっておりまして、改定の内容の広さ、限られた部分かとかいう違いはありますけれども、その改定を行いました。そして改定前の綱領は、改定後はいわば歴史的な文献として扱われる、そういうことになるわけで、今度の場合も同じであります。それから東京の鈴木大議員から例の未来社会論の二段階論の問題について質問がありました。今度の報告では例人に由来するとなっているが、七中総報告の説明とは違うのではないかという問題でした。ここは少し詳しい解説がいるんですけれども、問題の実態はこういう点にあります。未来社会での分配方式に二つの段階があるという指摘を行ったのはマルクスその人であります。しかし、マルクスは七中層でも説明しましたように、その指摘を行った後で、これはラッサール派との論争上の必要から述べたことで、未来社会を考えるときに、分配問題を中心に論じてはいけないという注意書きをわざわざかなり丁寧に述べていたわけであります。それで、レーニンはその豪太綱領批判を解釈をして、 まあ、一つ注意書きを無視して、その二段分配方式の違いで未来社会を区分するという考え方を固定化するということをやりました。それからもう一つ大事な問題は、その二段階を国家の示すという問題と結びつけたんです。ですから最初のこの労働に応じての分配というところはまだ国家が示しない段階の話、必要に応じて分配というのは国家が示した段階の話で、これはもうマルクスは全然そんなことは言ってなかったんですけれども、そういう結びつけをやって、その分配方式を一応考えると二段階になるよというマルクスの話を、未来社会のいわば社会全体としてのくっきりした二段階論に拡張してしまったわけですね。それが国家と革命との解釈でした。それで七十層では、報告ではマルクスの分配論について述べましたが、結合でレーニンにある程度触れて、そこのところでそこから国際的定説が生まれたということを述べました。しかし七中層の結合では国際的な定説の一番の源泉はおそらくレーニンの国家と革命の中での解釈に一番の源泉があるだろうという程度の言い方をしました。まあ、いわばこの定説形成過程については私どもの研究も発展途上であったから。それでその後ここでおそらくと述べたのはまだ詰め切った研究に至っていなかったことを反映していたんですけれども、その後より包括的な研究を行って、その大会報告にはその結論を反映させました。その研究そのものは、8月に党本部で私が行った学習会のと、それをまとめて述べた、発表した前衛の論文の中に収めてあります。まあ、以上が大会中に出された質問へのお答えであります。それから今朝お配りした修正案について質問が来ました。もう早く読んでいただいてありがとうございます。それで、それは2ページ目の、その、下から3段目、先ほどの部分に関係するわけですけれども、この戦いは政府の樹立をもって終わるものではないで始まる下りですが、その少し後ろから3行目に、統一戦線の政府が国の機構の全体を名実ともに掌握しているという文章があります。でこれは三権分立の規定に反するのではないかと、まあ、いうその矛盾を指摘したご意見でした。それで、つまり国会とか裁判所まで政府は握るのかと。でこれはすぐ次の文章で、国家の機構を握るという目的をですね、行政の諸機構が新しい国民的な諸政策担い手となるというように述べてあることでお分かりのように、この行政を中心にした政府の指揮下にあるべき諸機構について述べた文章であります。そして、民主連合政府が三権分立制を規定した条項を含む憲法の全条項を守る政府であることは、今の規定に先立つ民主的改革の内容のところで明記してありますので、これは誤解の余地はないのではないかと。しかし、ともかくこの解釈を大会の場で明確にしておきたいと思います。以上が綱領の修正点についての報告であります。次に結合を述べます。大変活発な討論が展開されたと思います。綱領のいろいろな規定内容を深める発言と同時に、もうすでにその内容を国民の間で大いに語っている発言、特に未来社会論が青年の間に期待を広げていることなど、私たちの事業の魅力をこの綱領改定案を武器にして、を材料にして国民の間に広げる活動がすでに始まっていることを示す発言が非常に多くありました。これは大変力強く、また頼もしいものでありました。 私自身、報告の最後で、新しい投稿量を踏まえて、日本の進むべき道、開くべき未来を国民と語り合おうではないか、ということを述べました。もうすでに始められている皆さんの活動を受けて、何をどう語るのか、このことについて述べて、討論の締めくくりとしたいと思うのであります。新しい投稿料を踏まえて、何をどう語るのか。一つは、現在の日本についてであります。多くの国民が、日本はこのままではいけない、そう感じています。この気持ち、この見方は、現在非常に広範で、かつ深刻なものだと思います。小泉首相が、自民党を壊すというスローガンを最大なものにして登場したのも、それからまた、あらゆる政治勢力が、改革を唱え、それも、さも仕組みの全体を変える意欲を持っているかのように、あえて構造改革という言葉を連発するのもそのためであります。しかし、一体、どこからどこへの改革なのかが見えてこない。現実に進行するのは、暮らしの問題でも、平和の問題でも、悪化する現実だけだという状況に、国民の多数が苛立ちを募らせています。新しい綱領は、経済の問題でも、政治外交の問題でも、このままではいけないという問題点がどこにあるのか。日本の社会の構造のどういう歪みを直す改革が必要なのかを明確に指摘しています。正すべき構造とは、第一に、異常な国家的な対米従属の状態であります。また、利潤第一主義に支配された大企業財界の横暴な搾取と支配であります。綱領は、この構造を抜本的に変えていくプログラムを責任を持って明示しています。それが民主主義革命と民主的改革のプログラムであります。どこからどこへ、その問題に国民の立場で極めて明確な回答を与えているのが綱領であります。国民とともに日本の現状について、また国民の利益を原点にしっかり置いて、日本のどこがこのままでいけないのかを語り、その現状を変革していく民主的改革のプログラムとは何かを大いに語ろうではありませんか。語るべき二つ目のものは、現在の世界についてであります。小泉内閣の目で世界を見ると、世界はアメリカの一国主義を支配し、憲法も何も投げ捨てて、ひたすらその後をついていくことが日本の生きる道だという寂しく希望のない世界。戦争と軍事だけがものを言う荒れ果てた世界のように見えます。しかし、現実の世界は全く違っています。そこでは多数の諸国民、諸民族が生活しており、平和を求め、より良い生活を求め、その願いの実現に道を開く世界を作り上げようと、活発な努力を行っています。世界は、帝国主義の大国だけが支配者であった、世界政治の支配者であった、かつての世界とは明らかに異なっているのです。イラク戦争にあたっても、大事なことは、世界のこの生き生きとした変化が最も鋭く現れたという点にあります。戦争が始まる前に、戦争反対の運動が、文字通り地球を覆う規模で、そしてまた総意広がりで起こったというのは、歴史上まさに初めてのことでした。さらに、この運動が戦争反対とともに、平和の国際秩序を守るという 建設的な旗を掲げたのも歴史上初めてのことでした。ここにはどんな超大国も軍事力の面でその巨大な力を誇ることはできても一国で世界を動かすことはできないという今日の世界の新しい現実がまざまざと現れているではありませんか。私たちはまだ政権党ではありませんが、野党としての外交活動、国際活動の中で、世界の広い国々との交流、対話を広げ、私たち自身の実体験を通じて、変わりつつある世界の姿と流れをリアルに捉えてまいりました。新しい綱領が描き出しているのは、そういう今日の世界の新しい現実であり、開けつつある展望であります。私たちが生きている世界のこの発展的な現状、立ち向かうべき困難はあるが、同時に多くの希望に満ちた現状を大いに語ろうではありませんか。三つ目に挙げたいのは、日本と世界の未来であります。新しい綱領は、国民にとって日ごとに困難を増す日本の現実と、それを打開する当面の課題について述べるとともに、日本と世界の未来の壮大な展望について語っています。そこには、我が党の透明とも結びついた人間社会の未来像があります。この未来像の特質は何か。一口に言えば、人間の自由、人間の解放であります。人間が社会の主人公として、人間の外にあるどんな外力にも従属することなく、どんな搾取も、どんな抑圧も、どんな差別もなしに、互いに協力し合いながら、人間社会と私たち人間そのものの躍進を実現していく社会。そこで人類の限りなき前進という未来が実現していく社会。これが私たちの未来像であります。この社会を描き出す際に、大先輩であるマルクス・エンゲルスが、人間の自由という言葉を幾度繰り返したことでしょう。現実の世界では、人間を苦しめる多くの矛盾が渦巻き、人間はそれを解決するための多くの苦しい戦いを余儀なくされます。そのただ中のにあると、日々の経験は厳しい矛盾と困難の連続と見えるかもしれません。しかし、それらの日々を、その連続を一つの時代として振り返ったとき、私たちはその苦闘を通じて巨大な進歩が成し遂げられたことに、改めて驚くものであります。20世紀がそうだったではありませんか。新しい綱領が世界情勢論の冒頭に述べているように、この世紀に人類社会は2回の世界大戦、ファシズムと軍国主義、一連の侵略戦争など世界的な惨禍を経験しました。しかし、諸国民の努力と苦闘を通じて、それらを乗り越え、人類史の上でも活気をなす巨大な変化が進行した。ここに20世紀の壮大な総決算がありました。私たちは今迎えた21世紀という新しい世紀が、20世紀のこの巨大な変化を踏まえた人類社会がさらに新たな躍進に向かう世紀となることを確信しています。私たちは空想的社会主義者ではありませんから、そのシナリオをここで描き出すことはいたしませんが、この世紀に人類社会が歩んでいく方向が、人間の自由と解放の新しい時代の接近となることは間違いないと思います。確かに、日々の現実では私たちは多くの困難にぶつかります。しかし、 その困難は、滅んでいく者が自分の歴史の最後の時期に経験するような困難ではありません。共産主義者は新しい時代を開こうとする開拓者の集団であります。私たちがぶつかる困難とは、未来を開く開拓者が経験する困難であります。これはいわば人類の本種を生み出す生みの苦しみに他なりません。だからこそ私たちの活動には、この会場で多くの発言者が語ったように、困難な日々の中にも多くの笑いとユーモアがあり、豊かなロマンがあるのではありませんか。新しい綱領を踏まえて、こういう日本と世界の未来を大いに語ろうではありませんか。これをもって討論の結合とするものであります。